それではじゃあ始めましょうかね。今日はね、101ページね。101ページの星名五郎太郎殿ご返事ですね。はい、じゃあ一緒に読みますね。星名五郎太郎殿ご返事にのたまわく、今この全道法蓮陀は主従の意を現じて愚痴の道俗をたぶらかし、如来の称号を滅す。中んづくかの真言等の流れ、ひとえに現在をもって胸とす。いわゆる竹類を本尊として、男女の愛宝を祈り、荘園等の望みを祈る。格のごとき性分の印をもって既得とす。もしこれをもって優れたりといわば、かの合子の下道等には過ぎじ。今この全道法蓮等はさまざまな不思議な威力を示し、愚かな相続を惑わして仏の称号を滅するのである。とりわけかの真言等の一派はひたすら減税利益ばかりを旨としている。いわゆる畜生を本尊として男女愛欲の祈祷をし、土地所有の祈りをする。このようなわずかな減税利益でもって既得がっている。もしそういうことで真言が優れているというならば、かのインドの下道にも及ばない。この星名五郎太郎殿ご返事、星名五郎太郎っていう人はですね、この大聖人が生きていた時に、大聖人のこのふるさとであるところの、この房総ですね、州、昔の名前で言うと曹州っていうんですけど、この曹州に、住んで、佐久間兵庫之助というそのお殿さん の、 その家臣だった人と、家来だった人というふうにこの、言われているんですけれども、この星名五郎太郎という人にこの送られた手紙が一通、これ一通しかこの残っていないので、その詳しいことはですね、この今となってはわからないということなんですけども、でも御書の内容から見ると、まあ、武士であるということも含めて、きちっと仏法の道理というか、そういうことをきちっとこのわきまえて、信仰されていた方であるということがですね、このよくわかるわけなんですね。で、大聖人様がその当時のこの大聖人が生きていられたこの星名五郎さんがこの生きていたその鎌倉時代のこの様子をですね、この今読んだところにその書かれているわけなんですね。大聖人の時代はもう念仏宗が、南無阿弥陀仏のこの念仏宗がこのもう光線流布というか、もう世の中のこのほとんどをこの埋め尽くしているというようなこの時代だったわけなんですね。この天然、この自然というもののこの混乱 ですよね、立正安国論にあるように、天変地異、飢饉激励と、この天候が不順になると、長期的にはですね、この大商人のこの生きてた時代というのはですね、この北からのですね、この大寒気団がこの何十年にもわたってこの下がってきて、もうずっとこの例外のこの天候にこの悩まされていた、そういう時代、作物ももちろん取れにくいですし、人間もこの生活しにくいというような、夏までも寒いような、そういうその気候がこの何十年にもわたってその鎌倉時代にこの続いたわけですね。で、そういうその生活の貧しさ、苦しさ、それから鎌倉幕府もまだこの不安定なこの状態で、このしょっちゅうこの身内同士が殺し合うと、権力闘争にその明け暮れるというようなことがこのあったために、その一番下層民のこの農民の人たちっていうものはですね、この作物を作っても作ってもこの上のものに取っていかれ、そしてかつ自分たちが食べるものがそのなくなって、そのどんどんこの人がこの死んでいく、子供が死んでいくというような、この惨憺たるこの生活状態であったために、その念仏宗のこの今はその苦しいけれども、その死んだらその極楽にその行けるんだというその教えというものにこのすがるしかその道がないと、何も文字も読めない書けない人でも、この南無阿弥陀仏さえ唱えれば、その阿弥陀如来がこの救ってくれるんだという、もう教義もひったくれもなくて、そういうことだけにこのすがりついて、それでこの日本中にこの念仏信仰というものがですね、この広まっていったということなんですね。何にも考えなくていいと、今は苦しいけども、この次の世の中にはその仏様の極楽の世界に行けるんだということですね、南無阿弥陀仏さえ唱えればいいんだという、そういうものにこのみんながこの飛びついてこの行ったということなんですね。で、じゃあそれを最初にこの南無阿弥陀仏、この千秋念仏というふうに言いますよね。千秋念仏、千秋念仏、ただひたすら南無阿弥陀仏だけを収めると、千秋ということですね。で、この南無阿弥陀仏を一番最初にこの日本に伝えたのは法然、この平安時代、この法然がこの日本に、ここに書いてあるところの中国の禅道ね、禅道という人ですね。この禅道という人はこの西暦613年から681年にこの生きてたこの人なんですけれども、でこの人がですね、観無量寿経、観無量寿経というこの教えをこの説くんですけれども、この観無量寿経というこのその教えの中にですね、 教えというか、まあ、解釈ですよね。解釈に一心に、目田の名号を宣伝して、行住だがに求婚を問わず、求婚を問わず年々に、捨てざる者は、これを正常の業と名付く、ここにこっちにしますね。かの仏眼の仏眼にだ仏眼に準ずるがゆえに、一心に皆の名号を宣伝して行住座がに求婚を問わず年々に捨てざる者は、これを正常の業と名付く、かの仏言に準ずるがゆえにというふうにあって、この皆の名号ということが南無阿弥陀仏ということですよね。一心に心を一つにして、この南無阿弥陀仏だけを行住座が、起きても寝ても座ってもこの歩いてもこの唱えると、この遠いとか近いとかそういうことを何にもこの質問したり疑問に思ったりしないで、瞬間瞬間のその心のこの変化の中でも南無阿弥陀仏を捨てないと、その人間がこの正しいこの心を持ったものとして、必ずこの仏眼であるところの極楽浄土にこの行くことができるんだということが、この中国の禅道が書いたところの「観無量寿経」というその書き物の中にこの文章があるんですね。でこの文章にこの法然がこの文章を読んで、そうだ、この南無阿弥陀仏っていうこの念仏だけをこの唱えていれば、何にも考えないでこの念仏だけ唱えていれば、この極楽に、仏の極楽にこの行くことができるんだと、それがこの自分たちのこの救いなんだと、何も考えないということがその大事なことなんだということで、この浄土宗というものが この起こるわけなんですね。その弟子が親鸞ということなんですけれども、この法然はまだですね、この南無阿弥陀仏を唱えてその善人になっていく、いい人間になっていくということが大事なんだということをこの言ったんですけれども、弟子の親鸞はですね、その善人がこの救われるということはその当たり前のことなんだと、善人が救われるっていうだけじゃなくて悪人がこの救われなければこのいけないんだということで、その悪人正気、悪人正気ですね、悪人正気ということがこの念仏、南無阿弥陀仏の念仏のこのもっとそのありがたいことなんだということで、その法然のその教えをですね、親鸞がもっと深めたんだということで、師匠と弟子であるにもかかわらず、師匠の法然は浄土宗、弟子の親鸞は浄土真宗というふうに、この、まあ、我々から見れば、同じ南無阿弥陀仏で なのに、なんでそうやって、このもう師匠と弟子の間でもうすぐ分かれてしまうのか分からないんですけども、そういうふうにしてこの道が分かれてしまったんですね。前も話しましたけど、有名な司馬遼太郎っていう小説家がその一人になって、島に、この一人で生活するとなった時に、その一冊本を持っていけるというふうにな場面になったら、この親鸞の書いてある悪人正気っていうことが書いてあるところの「歎異抄」をこの自分はその持っていきたいと。で、司馬遼太郎っていう人は終戦間もない時にこの戦争にこの徴兵されていったこの体験を持ってて、でその時もなぜかこの「歎異抄」のこの「歎異抄」っていうのは文庫本になってるんですけど、岩波文庫で文庫本になってるんですけど、その文庫本の小さなこの「歎異抄」をですね、この自分の荷物の中にこの一冊入れて、そしてその自分の時間が持てる時にはそれを読んでたと。で、それがその他のものは他のものを読んでもなんか嘘っぽかったけども、この「歎異抄」だけ「歎異抄」の文章だけはこうスーッとその心に入ってきたということで、あの人はこの念仏の浄土宗なのか浄土真宗、でも大谷のところにお墓がありますから浄土真宗の方だと思うんですよね、浄土真宗の方だと思うんですけど、その浄土真宗のその信仰でお葬式を出して、その浄土真宗の南無阿弥陀仏のお墓を建てて、そのお墓が建てられているということですので、この浄土真宗の信仰を自分の信仰としてこの持たれていたと思うんですけども、この悪人正気、その悪人こそ救われなければならないということが、この今世の中で素晴らしい素晴らしいと、結構歎異抄今ブームにこのなってますよね、いろんな本が歎異抄に関するいろんな本が本屋に行くと出てますけども、だけど法華経はそのわざわざその善人と悪人ということを分けるんじゃなくて、 一人の人間の中にその善人の仏の命とその地獄が鬼畜生の悪人の命っていうものがその同居してるんだと。善人とか悪人とか、善人でも悪人になるし、悪人でもその善人になってる。それが矛盾するようだけど、この一つの人間の心の中にそのみんなその収まってるんだと。だから絶対の善人も絶対の悪人もこのいないんだと。だからその地獄ガキ畜生修羅人間天上正門円覚菩薩仏というその実界のこの命っていうものを持った者がその仏になることができるとということは、その人間以外の全ての命もみんな実界のこの命っていうものを持ってるんだから、そのどんな命もみんな仏になる資格がこのあるんだということがこの法華経にこの説かれているわけですね。この親鸞が説いたところの、親鸞がこの言ったところのこの悪人正気よりももっと深い、もっと広い、もっとこの何て言うんですかね、本質的な命っていうもののこの本質っていうものを説いたこの教えっていうものがこの法華経の中に説かれているんだということが言えるわけなんですね。まあ、司馬太郎さんは法華経を読んだかどうか分かりませんけれども、その法華経というところまではそのどんなこの評判を得た小説を書いたとしても、この法華経というその教えというものをこの理解する知るということができなかったということは残念なことだなというふうに思うんですけれども、一方でこの司馬太郎さんはですね、その日本のいいところはその一つの信仰というものを、一つの信仰でなければいけないということじゃなくて、何でも拝む、何でも拝むからそのいいんだと。これじゃなきゃいけないっていうと喧嘩が起こると。何でも拝むと、神さんでも仏さんでも何でも拝むと、何でも拝むっていうことがこの日本の良さなんだということをずっとこの主張していたこの人なんですよね。だから私はその何でも拝むということがいいことだということを言ってる人と、この親鸞の「歎異抄」がとってもいいと、人生最高の一冊の本だというふうにこの言われるこの司馬太郎さんの心の中というものがどういうふうにその混ざり合っているのかわからないんですけれども、小説は立派な小説を書かれてこのいるんですけれども、この宗教的には全くその教えの本質っていうものが何なのかということがその分かってなかったんじゃないかということをですね、その感じるわけなんですよね。それでこの禅道のこの解釈をこの法然がその読んで触れて、そして日本にこの浄土宗をこの広めたということなんですね。だから最初はその大聖人の時代はずっと浄土宗です。親鸞は大聖人と同じ時代の人ですから、ですからまだその浄土真宗っていうものはその起こらない。鎌倉時代は鎌倉幕府も含めて親鸞はこの罪人ですので、ですからもう全くその今のようなこの状態じゃないということですね。京都でいうと知恩院とかはその浄土宗ですよね。東本願寺、西本願寺はこの浄土真宗の方と、 親鸞の方だということで、お寺の規模からすると信者さんの状態からすると今はその浄土真宗の方がその勢力的には大きいんじゃないかなというふうに思うんですよね。お寺の構えも含めて、大きいんじゃないかと。でそれは、中高の祖であるところの蓮如という人がこのものすごいこの宣伝力をこの持った人で、それまでは浄土真宗もすごくその自分たちの宗教というものをこの純粋に守ろうというふうにしてたんですけども、蓮如が出て、何を拝んでもいいというようなもう何でもありのこの宗教になったら、その爆発的にこの信者が増えていったんですね。それは豊臣秀吉とか織田信長とか豊臣秀吉とかそういう人たちと宗教戦争、この政治権力とこの互角に正面からぶつかり合ったその経験があって、そしてそのたくさんの法難をこの受けることによって、これはもう権力者と何でも仲良くやっていかなきゃいけないというその方向転換をこのしたわけですよね。でそうすると今度は京都に、門跡寺院っていうのがありますよね。門跡寺院、門跡寺院っていうのはこの朝廷の御落胤とか朝廷の皇太子の後の第二継承権、第三継承権という、そういうその順番から外れたこの人たちがそのお寺にこの下がって、そこのお坊さんにこの出家をすると。でこれは結局その天皇の跡継ぎは一人だということもあるんですけども、その権力者にその自分はもう政治に口出しをしないで逆らいませんよということをこの出家して頭を丸めることによってこの表すということなんですね。でお寺の方は朝廷とその関わりを持つことによって、朝廷からのこの費用がこのお寺にこの流れてくると。そうするとお寺は門跡寺院であるということの名誉と、それからその経済的に潤うということ、ここには朝廷の血がこの流れているお寺ですよというと、この信者もそれをありがたがるというようなこの図式になって、その門跡寺院というものがこの増えていくわけなんですね。だけどまた世の中が混乱すると、門跡寺院でその朝廷の子供がその坊さんになってたのが、また髪の毛を伸ばしてまた政治にその戻っていくっていうようなそのことがあったりして、そのまあそこのところはそのいい加減に自由にその変わり身っていうものが行われていたということが言えるわけなんですね。だからそれをその京都に行くと、いろんなお寺にここは門跡寺院だということをそのわざわざ看板に書いて出して、それをこのアピールしているこのお寺があるんですけれども、それはその権力闘争の中でその行われたことであって、 そのお寺の格式であるとか、そのお寺が言っている教えが正しいかどうかということとはもう全くその関係のないことなんだと。だから浄土真宗もその権力との争いっていうものから後にですね、その権力にすり寄るようなそういうようなこの宗教に集団にその変わっていったということが言えるわけなんですよね。それで念仏は主樹の意を現じて愚痴の同族をたぶらかし、昔そのなんていうんですかね、その科学とか医学とかそういうものが発達してなかったので、お寺のことを寺院と言いますよね、寺院と。で病院も病院というふうに言いますよね。で昔はですね、そのお寺がその病院のこの役目をこの担ってたんですね。だから同じ院がこのついているということなんですね。でその昔その科学も医学もこの発達していないので、その中国から渡ってきたところの薬草とかですね、そういうもののこの経験的な知識ですね、それからもう薬でも効かないというふうになると、その祈祷ですね、もう神仏に祈ると、その祈ってその病気が治るようにということをこのするということで、そのお寺はその2つのことがこのいっぺんにできるということもあって、そのお寺がそういうものになってたわけですよね。だけどだんだんだんだんその科学医学っていうものがこの発達されて、そしてそれまでそのもうお祈りじゃなきゃその聞かないというふうになってたものが、それに対応するその薬っていうものがその発見されて、そういうものがこの治っていくというふうになるに従って、そのお寺からその離れて、その科学的医学的なこの知識でもって、その技術でもってその人の命を救うという病院がこのお寺から出てこの出来上がっていくというそのことなんですね。だもんでそのそういうそのたまたま病気が治ると、あ、これは信心のおかげで、治ったんだというようなそのうさんくさい、ことがですね、この平気で行われてたということなんですね。皆さん方見たことがあるかどうか分からないんですけども、今でもですね、キツネとかタヌキとかがその人のその人に乗り移ってこの しまってると、あと拝み屋みたいな人がそのお祈りをして、それでその取り付いてるこの獣の魂をそのこの追い出すんだということで、そのみんなでその囲んでその祈り上げて、それでその人の体をこの叩いたり、してですね、それでその最終的にその虐殺状態にこのなってしまったっていうようなその犯罪がこの今でもその時々起こるんですけども、そういうことを平気でこのやってたんですね。ですからそういうことで、この人は救われたんだというようなことが、そのまことしやかにそのうさんくさい、そういうものが逆に そのありがたいという感じ、なんかあそこにありそうだなと、なんかあそこ行ったらこのどんな病気でも治るんじゃないかというような、そういうようなことまでこの南阿弥陀仏並びにその真言宗、真言宗は今でも五万を焚いて、家事祈祷をこの中心にその信仰の教えというものが出来上がってるんですけども、念仏宗も真言宗も始終の意を現じて愚痴の道俗をたぼらかしとですね、愚かな知識のない、そういうこの人たちをですね、このたぼらかしているんだとですね、何でもかんでもその信仰にその関係しているものばかりではこのないんだと、病気になるっていうことは病気になるっていう原因があって、その信仰が正しいからとか信仰が間違ってるからとかいうことだけじゃないんだということを、この大聖人様はその医学的科学的な知識は大聖人はないけれども、そのもちろん誰もがないんですけども、だけどもどう考えても病気になるということも一つのこの道理なんだから、だからその全部がこの信仰のこの教えでもってそのクリアできるというようなことはそのありえないんだということなんですね。その骨を折ってもそのお祈りするとかいうようなことはその不可能なことなんだということをこの大聖人様はその当時から分かってこの言ってるわけですよね。だから何でもかんでもその信仰に関わったこととしてその愚かな知識のない人たちをたぶらかしてこの言っていると。如来の正法を滅す、それは仏の教えをこの標榜しながら表に示しながら、実はその仏の教えというものをその殺していることだったと。仏の教えからどんどんどんどんこの仏の教えらしいことを言いながら仏の教えからどんどんどんどん離れて、逆にその仏の教えを否定していることなんだということなんですね。なかんずく、それと同様にかの真言等の流れひとえに現在をもって、胸とすとですね、家事祈祷っていうんですけど、家事っていうこととですね、祈祷っていうのはその同じ意味をこの2つ重ねてそのグッと強調してるんですね。家事祈祷と、家事だけでも祈祷だけでもこの十分なんですけども、その2つ合わせてもっとその真言宗の祈りはすごいぞというようなことをですね、この言ってるわけなんですね。で、家事祈祷というのは仏が不思議な力で修行を守ってくれること、仏と行者の行為が信仰の行為が一体となること、真言であればこうやってこう何ていうんですか、因をこの結んでこの真言のお経教えというものをこの唱える、そして減税利益を願ってその祈祷を行うと、これが欲しい、あれが欲しい、こうして欲しい、ああして欲しい、病気が治る、お金が儲かる、悩みがなくなるというような、自分の思い、自分の願いが理不尽であろうがなかろうが、その自分のその思いというものがその叶いますようにという、その減税利益というものを真言宗は、いや仏の教えはそうじゃないよということを言わないで、もうその減税利益の欲望をそのまんまその全面的に肯定しているのがその真言宗のこの教えなんですね。だから それがもう全くその望むこと自身がそのおかしいよということでも、そのこれを祈ってくれって言えば、それを何にもこの注意しないでその祈ってあげると。ごま供養ってごまにその願い事を書いてこの火を焚いて火柱が上がるというようなこともですね、それも一つのうさんくさいあれで、人間というものはああいうその一つとして同じ瞬間のないこの火の動きっていうものを見るとですね、何かその古代からのこの先祖代々のこの命っていうものがその騒ぐっていうか、そういう火っていうもののこの恐ろしさとかこの尊さとかそういうものにその魅力をその感じるわけですよね。でそういううさんくさいものをこの利用して、そのごまを焚いて、非日常的なこの状況というものをの中で、そういうものがこの叶ったとか叶ってない叶わなかったとかいうようなことをこのさせるということなんですね。100人が、まあ、この世界中の人が自分の欲望を叶えたいと、でその欲望っていうものをその叶えるプロセスがもう本当にもう 100% 自分のわがままであってもそれもいいでしょうという教えだったならば、もうこの世の中の秩序っていうものはもう全くなくなって、その争いとか殺し合いとかそういうものがその起きてしまうっていうのはもう誰でも分かることですよね。だけども真言宗はあいいですよというその教え、もう究極のこの人間の欲望よりのこの教えというものがこの真言宗の教えだということなんですね。だけど人間は一番そういうところにその弱い心を持ってるわけですよね。弱い心を持ってる、ね、だからみんなやられちゃうわけですよね。みんななびいていっちゃうわけです。悲しいからね。さっき言ったところの南阿弥陀仏の念仏も何にも考えなくていい、全部阿弥陀如来に任せて南阿弥陀仏で唱えればいいということにも人間はコロッと参っちゃうんですね。で自分の願い事がこの南無大師遍照金剛のこの大日如来の教えで叶いますよということもみんなコロッとこの参っちゃうんですね。だから念仏宗も真言宗も人間の欲望というものを全面的にその肯定して、全面的にその無条件でそのこうしなきゃいけないああしなきゃいけないなしに無条件でこれを許すという教えになりますから、それは広がっていくということは当然ですよね。カビみたいにその黙っていてもこの日蓮召集みたいに釈伏しなくても人間の欲望というものにそのカビみたいに広がっていくということがこの言えるわけなんですね。でそのことに対して現在をもって旨とす、仏教が一番解かなきゃいけないのは過去現在未来というこの三世がこの一つになってこの私たちは生きているんだと、 今だけ言えば今だけいいっていうんじゃなくて、この今は永遠の過去と永遠の未来がこの今にその凝縮してるんだと、全部つながってるんだということですよね。それを解かなければならないのに、この真言宗の教えは今だけ良ければいいんだという考え方で、過去の命も未来の命も何にも考えとらんということがこの言えるわけなんですね。そして竹類を本尊として男女の愛抱を祈り、荘園等の望みを祈るとですね。どういうわけかですね、この真言宗と、それからそのうさんくささっていうことの共通項があるんですけど、この山伏のこの山岳信仰っていうものもこのくっついてるんですね。くっついてるんですね。山伏信仰も真言の宗教もこのくっついてる。熊野古道をずっと通っていってその高野山に至るというのもですね、この山岳信仰とそれからその真言宗の信仰というものの、 この合体したその形になっているわけなんですね。その真言宗がですね、やっぱりうさんくささのこの究極の姿として、その蛇がその御神体だったり、そのいろんな動物がですね、この御神体になるわけですね。こんぴらさんはこの三角形のこの三角形の真言の教えっていうものがそこにこの合体してるんですけども、こんぴらさんも御神体のこんぴらはこのサメなんですよね。漁師がこの船で漁に出るとそのサメに襲われてその食われて死んでしまうと。で漁師の人たちは自分たちがもうこの抵抗しきれないこのサメをこの本尊にこの祀って、そしてそのたたりを起こさないように、この静まっててくれるようにというふうに、そのお参りするから、だからぜひその自分たちが船でこの漁に出た時には自分たちはそのサメのそのコンピラさんをこの尊敬してるんだから、だからぜひその自分たちを襲わない、襲ったりしないようにその助けてくれという、その静まっててもらいたい、この静まっててもらいたいとですね、その怒りをあらわにその暴れないでもらいたいということで、そのコンピラ信仰というものがこのあるわけですよね。だからもともとはその漁師のこの人たちのその安全のためのその信仰だったと。だから車にコンピラさんのこのシールが貼ったりしてあるのは、そのコンピラさんは陸のその神さん、陸の信仰じゃないわけですよね。もう海でもいいんだったら陸でもいいだろうと、空でもいいだろうって、もう何でもありになっちゃってるんですけども、そういうことでその信仰っていうものがその生まれてると。だから稲葉の白ウサギもサメとウサギのこの物語ですけども、それも 要するにそのなんていうんですかね、コンピラさんの、こういう海の、そういう事故というものを想定して物語ができるというそのことなんですね。それにしてもうさんくさい、それを本尊に祭り上げるほど、サメが拝まれるほどのですね、サメやヘビが拝まれるようなそういう教えを説いてくれるその存在じゃないんだと、もう信仰がもう完全にこの根本から歪んでるということなんですね。いわゆる竹類を本尊として、男女の愛宝を祈ると、男女の愛宝っていうのは あの人が好きだからあの人と一緒になりたいとか、それが人の奥さんであろうが人の主人であろうが、この自分が好きになったんだからこうなりたいああなりたいということをその祈ってくれというふうに言えば、その真言は愛よって言ってその祈ってくれるというんですね。そういう考えはあんた間違ってるよというのが、その本来のこの仏教のこの道徳ということを大前提にしたところの教えであるにもかかわらず、真言は何でも祈ってあげましょうと、何でも叶いますよというふうにしてこのやっているということなんですね。荘園等の望みを祈るということも、この荘園を管理しているところのその権力者というものは、少しでも自分の荘園がその大きくなるように、人に負けないぐらいのそこから作物が収穫できるようにというふうに、その常にその考えているわけですから、ちょっと手柄がこの得られれば領地が増えると、でそのことをこの真言でお祈りしてくれというふうに頼めば、はいよって言って、またそのごまを炊いてお祈りしてくれるというんですね。もしそのことで、仏教のその教えの中に下道の通力という言葉があるんですけども、間違った教えでもその本当にその祈りというかその思いというものがですね、その間違っていてもその強ければその通じることがあるというふうに言うんですね。その執念というかそういうもので通じることがあるとですね。だから間違った宗教でも性分の印結果というものが出ることがあるとですね。でそうすると既得だとね、今でもこうちょっとなんか親孝行とかいいその善行っていうかいい行いを見ると既得なことですなとか。あんまり言わないかね、ちょっとあんまり言わないか分かんないですけど、既得なことですというふうに言うんですけども、その珍しい、いいことの場合その既得だというふうに言うわけですね。ですからそうやってその真言宗の人が100人祈っても1000人祈っても1万人祈っても絶対に一つも結果が出ないというんじゃなくて、100人1000人万人の中にはひょこっとそのいいご利益があったというふうにその言われるような人がこの出たりするわけですよね。でそうするとみんな自分も自分もというふうに考えるわけですよね。ギャンブル依存症の人、ギャンブル依存症の人そうですよね。毎日パチンコ屋行かないと その夜も日も明けないっていうような人たちとか、そういう人たちはいっぺん自分が、まあ、一遍か二遍か三遍か分かりませんけども、その儲かったっていうその記憶がこの頭の中にあるわけですよね。だもんでまた行ったらその儲かるんじゃないか、また行ったら儲かるんじゃないかというふうに思って、その生き続けることによってそのたった一回のこの儲かったっていうその気持ちが、その百遍千遍言っても儲からないという現実っていうものにぶち当たって、そしてその経済も心もその破綻してしまうと、爆発してしまうということになるわけですよね。もう一回も勝ったことがないという人はそのなかなか依存症にはならないわけですよね。競馬で言えば、もう100円とか1000円を買ったものが何百万とか何千万になりましたということを一遍経験すると、次もそういうことがあるんじゃないか、次もそういうことがあるんじゃないかというふうに言って、何千万得した人であっても結局何千万以上損をするというようなその形にこのなっていってしまうということなんですね。だから性分の印を持って既得とすですね。もしこれをもって優れたりといえば、この仏法でいうところのこの優れるというのは勝ち負けのこの勝負の勝ち負けじゃなくて、この勝は正しいと、劣はこの間違っているということなんですね。だから相手がいて戦ってその勝ちましたよと、間違ってても単なる勝負だったらその勝つことは時にあるかもわからないですけども、この仏法でいうところの勝つということは、その正しい道理が整っているところの教えであるかどうかということなんですね。だからそれを正しい、優れているというふうに言うならば、かの合詞のインドのその下道バラモンとバラモンに及ぶようなもんじゃないということなんですね。バラモンも荒行、テレビでたまにその見ますとね、テレビっていうのは本当にその映像でこのセンセーショナルのこのみんながおっというようなその映像だけを一生懸命追っかけてこのやってるんですけど、それがどういう教えかとかいうようなことは全くその放送しないんですよね。だからバラモンの、今でもバラモンのこの修行者がですね、この舌にこの針を何本もこの刺しているとかね、片足でずっと立ってるとか、何十年も一切口をきかない行だとかで、そういうものをこうやってこの映像に映してすごいですねと言ってるんですよね。でバラモンがどういう教えでそういうことをして、どういう教えでそういうことをしなきゃいけないのか、バラモンの教えが何を目的にしてるのか、何にも放送しないですよね。だから追ってみんながその引っかかるというか関心を持つという映像だけを一生懸命その追っかけてその残そうとしてるだけということなんですね。だから本当に そのそういうそのまあ全部が全部そうじゃないですけども、そういうそのマスコミのその多数決に流れてお先棒を担ぐみたいな、みんなを煽るみたいな、そういうようなその報道の姿勢っていうのはすごくその傲慢であるし、そのどんどんどんどんこの世の中を加速度的にその悪い方向に流してるなということをその感じるんですけれども、この念仏やその真言のこのやっていることはですね、本当にその正しい教えっていうものにこの根付いていないで、もうその時その時のそのいい加減なその教え言葉によって、たまたま偶然そういうことがそのご利益として起こったというような、そういう偶然をさも自分たちの教えというものがその正しくて必然的に起こったみたいに、このみんなにこの訴えている。しかし事実そのことが起こったとしても、それで正しい教えということは絶対に言えないんだということを、この大聖人様はこのおっしゃってるわけなんですね。でバラモンの教えがなぜ間違ってるのかというのは一人だけなんですね。それで超能力が得られる、神通力が得られるかどうかはともかくとして、得られたとしてもそれは一人だけのその超能力であって、その超能力が仏になるっていう成仏にはつながらないんだと。だからお釈迦さんはバラモンの修行から始まったんですけれども、バラモンの教えっていうものをこの捨てたわけですよね。お釈迦さんも断食の荒行っていうものを何十日にもかけて行って、痩せ細ろえてこのしまったけれども、その中でお釈迦さんはふっと思うわけですね。もしこれで悟りを得たとしても、それは私だけの悟りであって、自分が得た悟りを人にも教えて伝えることができない悟りだと。そんなことのために修行するっていうその意味があるんだろうかと、そんなことを説いている教えが正しいと言えるんだろうかということで、お釈迦さんはバラモンの弟子として出家したんですけども、自らそのバラモンのこの教えというものからこの外れたわけですよね。やめたわけですよね。そしたらみんなバラモンの人たちはこのお釈迦さんに向かって裏切り者、裏切り者、修行が苦しいからその修行から降りたんだと、とんでもないやつだというふうに、そのみんなそのお釈迦さんをこの叩いたわけですね。だけどお釈迦さんは自分が悟ったことを誰でも、病人であっても子供であっても、どんな命であっても、誰もかどの命もみんな同じように悟れなかったら、それは正しい教えとは言えないんだというふうに、そのお釈迦さんは考えたわけですよね。病気の人もいる、寝たきりの人もいる、そういう人でもこの救われるこの教えでなければ、こうしなきゃ救われない、ああしなきゃ救われないというふうな、その条件がこの必ずこのつく、その条件を外したら仏にはなれないという教えだったならば、我々の本当のこの救いというものは得られないじゃないかと。病人であろうが、健康の人であろうが、子供の人であろうが、女の人であろうが、何の差別区別もなく平等に仏になれるというその教えこそが一番正しい教えなんだというふうに、その考えて、そのバラモンの この教えっていうものからその離脱このするわけですよね。だからパラモンの教えは低いんだと、自分だけの自分だけが救われるということにを目標にして、自分だけが救われて満足という教えだったならば、それは信仰としては間違った教えだというふうにそのお釈迦さんはその考えて、そしてこの離れた。だけどここに大書にが書いてあるように、バラモンの教えと真言や念仏の教えというものは似ているということなんですね。だから今でもね、その創価学会で病気が治るお金が儲かるというそういう指導をこの入信当時強くこの注射を打たれたみたいにこの注入されて、そういう思いでこの入信した人たちは今でもそのそういう考え方っていうものがこの三つ子の魂で最初に教えられたものがずっとこの残っていきますから、今でもそういう感覚っていうものを持っている人たちが信者さんの中にもこのいっぱいいます。大聖人の教えはそうじゃないんだよということを何度言っても、そういう考え方っていうものがこの捨てきれない人たちがそのいっぱいいるんですね。だけど私はやっぱりそのことはその言い続けなきゃいけないというふうに思っててね。だからいつもお話しするように、大聖人様は着るものも食べるものにもそのこと書くような、そういうその貧しい、そして貧しいにもかかわらずまだその幕府からその狙われるような、そういうその思いというものを抱いてこの法華経の行者としてその生きられた、その大聖人様が負け惜しみでも何でもなくて、その日蓮は日本第一のその貧しいものだけれども日本第一の富めるものだと、日蓮ほど豊かなものはいないということをその言い切ってるわけですよね。それは南無法蓮華経の法に準じて生きるということこそ一番の幸せなんだということをこの大聖人様はこのおっしゃってるわけなんですね。だからお金が儲かるとか病気が治るとか男女の愛抱を祈るとかこの荘園の望みを祈るとか、そういうようなものはもう本当にこのちっぽけな、もう目に見えない、そういうその誇りみたいなそのちっぽけなもんなんだと。そんなことのためにその私たちはその生まれてきたんじゃないんだと。その私たちが生まれてきたということはもっと深いその目的、もっと深いこの大切なものがあってその生まれてきたんであって、教えももっと深いものでなかったら、本当に私たち自身のこの命っていうものがどういうもんなのかということをこの正面から受け止めたところの、そういう教えでなければそれは本当にこの正しい教え、一切衆生が平等に仏になることができるというその仏教の一番のこの目標というものを満たすその教えとはこの言えないんだということをこの言っているわけなんですね。だからここにこの大聖人様がいわゆる竹類を温存として男女の愛抱を祈り荘園等の望みを祈るというふうに言われているということは、日蓮はそうじゃないよと、法華経の教えはそうじゃないよと、そうあってはならないんだよということをこの大聖人様はこの手紙の中でこの示されているということなんですね。 日蓮はそうじゃないよということは書いてないけれども、こうやってその真言念仏のこの信仰の教え姿勢というものがこうだということを書いてあるということは、日蓮はそうじゃないよ、信仰しているあなた方もそうでやっちゃダメなんだよということを、この実はこの言っていることなんだということがこの言えるわけなんですね。だからぜひ私たちもこのこうなったからこうなりたいからという信心じゃなくて、いつも言うようにこの頂上を目指してこの山登りしていくのと同じで、この最初の1歩目2歩目3歩目100歩1000歩みんなそれは頂上じゃないけれども、だけど裾野から一歩一歩歩いていく、それが重なり合ってそして頂上に至るということですから、だから裾野から歩く一歩一歩の中にもう頂上があるということなんですね。だからどこに達したかじゃなくて、今どこに向かって自分が進行しているのかね、途中で倒れることがあったとしても、その人の心の中には頂上があるということなんですね。頂上に立たなくても頂上に向かおうとする、成仏に向かおうとするその過程の中に成仏というものがあるんだと。それはここにあるところの性分の印を持って既得とするというんじゃなくて、性分でも何でもなくて、私たちはその一歩一歩の中にその仏の命というものがこの見出せるような、そういう信仰をしていかなきゃいけないんだと。これが手に入ったから、ああありがたや、ああおかげだと言うんじゃなくて、手に入ろうが入る前が自分がそれに向かってこの信仰の信心修行のこの努力をしているっていう、その過程こそが大事なんだということなんですね。この間本読んでましたらね、ああ本当にそうだなと思ったのはね、まあ、たまたまその本を書いた人はスポーツ関係のこの人なんですけどね、その人がね、自分もずっとそのスポーツやってきてね、その自分の実感体験としてね、自分はこうやって思うんだというふうに書かれてたんですけどね、まあ、どんな分野でもそうですけど、努力っていうものは努力したからといって全てがその報われるものではこのないんだとですね、自分も努力すればその他の人たちも努力してるし、そして自分がこの努力練習しながら、これが自分にとって一番いい練習じゃないかというふうに思ってても、ひょっとしたら勘違いでもっと効果の上がるその練習をすることができるかもわかんないし、他の人はやってるかもわかんない。だから努力は必ずしもその報われないとね、努力は必ずしもその報われない、報われることばっかりの努力っていうものはそのないんだと。空回りであったり間違ったりしている努力もそのいろんなことをやっている中で必ずあるとね。この練習をしなきゃいけないというふうに言われても、その人その人によってその練習がいい練習なのか、その人にとっては悪い練習なのか、それも誰もわからない、本人もわからないしコーチもわからないね。 だから努力は必ずしも報われない。だけども努力しない人に目標は叶えられないと言うんですね。ああ本当だなと思ったんですよね。私たちの信仰もこの毎日その懇行して毎日このお題目を唱える、それは一つの努力かもわからないですよね。努力かもわからない。だからどんだけ懇行してどんだけそのお題目を唱えても、この大聖人様の南無法蓮華経の法というものからその外れていってしまう人もそのいるかもわからないです。そういう意味で努力は 100% 報われないかもわからないですね。だけども自分たちのこの信仰というものはそのこうあるべきじゃないかという一つの理想やその目標というものを掲げて努力しなかったならば、そのことが間違っているかどうかということに気づくことも、また自分の目標とするものにこの到達するということもやっぱり努力しなかったらできないわけです。努力は必ずしも報われないから、まあ適当にやっとこうやと、別に努力しなくてもいいじゃないかというふうに考えて努力をやめてしまったならば、私たちはその自分の目標とするものにこの達するということがそのできないんだということなんですね。ああ信仰においても何においてもその言えることだなというふうに思うんですよね。努力は必ずしも全て報われないけれども、努力しないものに目標は得られないということ。ああ、これは何の世界でも同じことなんだなということを、それをこの読んだときにその感じたんですけれども、ただ一つ言えることは、この日蓮大聖人様のこの教えというものは、大聖人様自身が身をもってこの法華経の教えというものを身をもって読んで、その上で私たちにこの南無法蓮華経の法というものをこの信仰し修行していくことによって必ず仏になることができると、私も貧しい姿をしていても心豊かにこの南無法蓮華経の命を感じて生きることができたのは、この南無法蓮華経の教えのおかげなんだということをこの示しているわけなんですね。だから先ほど言ったところの念仏の途中の解釈の仏の原点というものにこのつながっていないところの、そういう中国の禅道の解釈によってそれをよりどころとして作られたところの浄土宗浄土真宗真言宗の原勢利益というものを徹底的に人間の欲望というものを肯定して認めた上でこの説かれているところの教え、全く経文につながっていない、教えにつながっていない、そういう教え、そういう教えと大聖人様が身をもって示されたところのこの南無法蓮華経の法華経の教えというものは全くこの違うこの教えなんだということなんですね。だから性分の既得があろうがなかろうが、あってもなくても私たちがこの正しい教えにかなった信仰生活をその心がけるということが最も大切なことなんだと。そのことによって何かを得なくても、その正しい信仰をしているっていうその生き方自身が利益なんだということ、そのことをこの私たちは決してこの忘れちゃいけないということが言えるんですね。